宮沢賢治作銀河鉄道の夜 9-4 高原と天の川。その時汽車はだんだん川から離れて崖の上を通るようになりました。向こう岸もまた黒い色の崖が川の岸を下流に下るに従ってだんだん高くなってゆくのでした。そしてちらっと大きなトウモロコシの木を見ました。その葉はぐるぐるに縮れ、葉の下にはもう美しい緑色の大きな苞が赤い毛を吐いて真珠のような実もちらっと見えたのでした。それはだんだん数を増してきて、もう今は列のように崖と線路との間に並び、思わずジョバンニが窓から顔を引っ込めて向こう側の窓を見ましたときは、美しい空の野原の地平線の果てまでその大きなトウモロコシの木がほとんど一面に植えられて、さやさや風に揺らぎ、その立派な縮れた葉の先からはまるで昼の間にいっぱい日光を吸った金剛石のように露がいっぱいについて赤や緑やキラキラ燃えて光っているのでした。カンパネルラが、あれトウモロコシだねとジョバンニに言いましたけれども、ジョバンニはどうしても気持ちが治りませんでしたから、ただぶっきり棒に野原を見たまま、そうだろうと答えました。その時汽車はだんだん静かになって、いくつかのシグナルと転鉄機の火を過ぎ、小さな停車場に止まりました。その正面の青白い時計はかっきり第二時を示し、その振り子は風もなく、汽車ももう動かず、静かな静かな野原の中にカチッカチッと正しく時を刻んでいくのでした。そしてその頃なら汽車は新世界交響楽のようになりました。車の中ではあの黒服の丈の高い青年も誰もみんな優しい夢を見ているのでした。こんな静かないいとこで僕はどうしてもっと愉快になれないだろう、どうしてこんなに一人寂しいのだろう、けれどもカンパネルラなんかあんまりひどい、僕と一緒に汽車に乗っていながらまるであんな女の子とばかり話しているんだもの、僕は本当につらい。ジョバンニはまた両手で顔を半分隠すようにして向こうの窓の外を見つめていました。透き通ったガラスのような笛が鳴って汽車は静かに動き出し、カンパネルラも寂しそうに星めぐりの口笛を吹きました。もうこの辺はひどい高原ですから。後ろの方で誰か年寄りらしい人の今目が覚めたというふうでハキハキ話している声が聞こえました。トウモロコシだって棒で二尺も穴を開けておいてそこへ巻かないと生えないんです。そうですか、川まではよほどありましょうかね。川までは2000弱から6000弱あります。もうまるでひどい峡谷になっているんです。
そうそう、ここはコロラドの高原じゃなかったろうか。
ジョバンニは思わずそう思いました。向こうではあの一番の姉が小さな妹を自分の胸に寄りかからせて眠らせながら黒い瞳をうっとりと遠くへ投げて何を見るでもなしに考え込んでいるのでしたし、カンパネルラはまだ寂しそうに一人口笛を吹き、二番目の女の子はまるで絹で包んだリンゴのような顔色をしてジョバンニの見る方を見ているのでした。突然トウモロコシがなくなって大きな黒い野原がいっぱいに開けました。新世界交響楽はいよいよはっきり地平線の果てから湧き、その真っ黒な野原の中を白い鳥の羽を頭につけ、たくさんの石を腕と胸に飾り、小さな弓に矢をつがえて一目散に汽車を追ってくるのでした。
あら、インディアンですよ。インディアンですよ。お姉さま、ご覧なさい。
黒服の青年も目を覚ましました。ジョバンニもカンパネルラも立ち上がりました。
走ってるわ。あら、走ってるわ。追いかけているんでしょう。
いいえ。記者を追ってるんじゃないんですよ。漁をするか踊るかしてるんですよ。
青年は今どこにいるか忘れたというふうにポケットに手を入れて立ちながら言いました。
まったくインディアンは半分は踊っているようでした。
第一かけるにしても足の踏みようがもっと経済も取れ本気にもなれそうでした。にわかにくっきり白いその羽は前の方へ倒れるようになり、インディアンはピタッと立ち止まって素早く弓を空に引きました。そこから一羽の鶴がふらふらと落ちてきて、また走り出したインディアンの大きく広げた両手に落ち込みました。インディアンは嬉しそうに立って笑いました。そしてその鶴を持ってこっちを見ている影ももうどんどん小さく遠くなり、電信柱の外視がキラッキラッと続いて二つばかり光って、またトウモロコシの林になってしまいました。こっち側の窓を見ますと、汽車は本当に高い高い崖の上を走っていて、その谷の底には川がやっぱり幅広く明るく流れていたのです。もうこの辺から下りです。なんせ今度はいっぺんにあの水面まで降りていくんですから容易じゃありません。この傾斜があるもんですから、汽車は決して向こうからこっちへは来ないんです。そら、もうだんだん早くなったでしょ。さっきの老人らしい声が言いました。
どんどんどんどん汽車は降りて行きました。崖の端に鉄道がかかるときは川が明るく下に覗けたのです。
ジョバンニはだんだん心持ちが明るくなってきました。
汽車が小さな小屋の前を通って、その前にしょんぼり一人の子供が立ってこっちを見ている時などは思わず頬と叫びました。どんどんどんどん汽車は走って行きました。部屋中の人たちは半分後ろの方へ倒れるようになりながら腰掛けにしっかりしがみついていました。
ジョバンニは思わずカンパネルラと笑いました。
もうそして天の川は汽車のすぐ横手を今までよほど激しく流れてきたらしく、時々チラチラ光って流れているのでした。薄赤い河原なでしこの花があちこちに咲いていました。汽車はようやく落ち着いたようにゆっくりと走っていました。向こうとこっちの岸に星の形とつるはしを描いた旗が立っていました。
あれは何の旗だろうね。ジョバンニがやっとものを言いました。
さあわからないね。地図にもないんだもの。鉄の船が置いてあるね。
ああ、
橋を架けるとこじゃないんでしょうか。
女の子が言いました。
ああ、あれ公平の旗だね。架橋演習をしているんだ。けれど兵隊の形が見えないね。
その時、向こう岸近くの少し下流の方で見えない天の川がギラッと光って柱のように高く跳ね上がり、ドーッと激しい音がしました。
葉っぱだよ葉っぱだよ。
カンパネルラは小躍りしました。
その柱のようになった水は見えなくなり、大きな鮭やマスがキラッキラッと白く腹を光らせて空中に放り出されて丸い輪を描いてまた水に落ちました。
ジョバンニはもう跳ね上がりたいくらい気持ちが軽くなって言いました。
空の公平大隊だ。どうだ、
マスやなんかがまるでこんなになって跳ね上げられたね。
僕はこんな愉快な旅はしたことない。いいね。
あのマスなら近くで見たらこれくらいあるね。
たくさん魚いるんだな、この水の中に。
小さなお魚もいるんでしょうか。
女の子が話に釣り込まれて言いました。いるんでしょう。大きなのがいるんだから小さいのもいるんでしょう。
けれど遠くだから今小さいの見えなかったね。
ジョバンニはもうすっかり機嫌が直って面白そうに笑って女の子に答えました。
あれきっと双子のお星様のお宮だよ。
男の子がいきなり窓の外を指して叫びました。右手の低い丘の上に小さな水晶ででもこさえたような二つのお宮が並んで立っていました。
双子のお星様のお宮ってなんだい。
私前に何遍もお母さんから聞いたわ。ちゃんと小さな水晶のお宮で二つ並んでいるからきっとそうだわ。
話してごらん。双子のお星様が何したっての。
僕も知ってらい。双子のお星様が野原へ遊びに出てカラスと喧嘩したんだろ。そうじゃないわよ。あのね、天の川の岸にね、おっかさんお話しなすったわ。それからほうき星がギーギーフーギーギーフーって言ってきたね。いやだわターちゃん、そうじゃないわよ。それは別の方だわ。
するとあそこに今笛吹いているんだろうか。
今海へ行ってら。行けないわよ。もう海から上がってらっしゃったのよ。そうそう、僕知ってら。僕お話ししよう。